RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。
1月19日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫るツッコミどころ満載、でもためになるバラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間でございます。本日メインパーソナリティを務めますは、私、子供たちに歌を届ける政治歌手の歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。元気素敵大好き。そして本日私のお隣にいるのは、
はい、武蔵小杉在住13年目の、歌好き、最初酒好きだ、酒好き歌好きで、武蔵小杉のマドンナになりたいんだけれど、まだまだマドンナ人というね、DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ他のスイッチオンファミリーのご紹介です。ゆうゆうはですね、本日は AD としてスタジオの裏で見守ってくれております、はい、ゆうゆういるかな、
そうですね、
ありがとうございます、はい、そして番組プロデューサーのシチューさんは本日別のお座敷で聞いてくださっております。さあ本日の番組コーナーのゲストの方にもすでにねスタジオにお入りいただいております。ご紹介いたしましょう。当番組では川崎で頑張る様々な方をゲストにお呼びし、ゲスト様には活動内容だけでなく生き様や思いまでも語っていただいております。そのお話はまるでゲスト様の歴史を垣間見ているよう。人の数だけ歴史があります。また人を構築する骨格、筋肉、癖など、その人の体もそのままその人の歴史。そんな様々な歴史を歩んできたバラバラなメンバーがこの度市民参加型ダンス公演1月29日にてバラバラなままで一緒に踊ることとなりました。本日のゲスト様は1月29日の演出家ファシリテーターの永井絵里奈さん、そして出演者の伊藤明人さん、そして、池谷雅美さんのお三方です。それぞれどんな歴史を語っていただけるんでしょうか。楽しみですね。さあ皆様からのお便りメッセージもどしどしお待ちしております。特にメールテーマはございません。ゲストの方への質問もお待ちしております。お便りをいただけるととてもね励みになりますので、ぜひ投稿してみてください。皆様からのお便りはパソコン大丈夫かな、ちょっとね、ドキドキしてね、
ルルお姉さんね、
はい、緊張しちゃってるのね、そう緊張しちゃってるんですよ、バタバタとねしててね、はい、落ち着いていきましょう。はい、皆様からのお便りはパソコンやスマホから小杉スイッチ用のウェブサイトにある、LINE のお友達追加ボタンから LINE 登録していただき、メッセージもお送りいただけます。また、ウェブサイトのメールフォームから SNS では番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチ4からお送りいただけます。 Facebook もあるのでそちらからでも大丈夫です。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチ4の素敵な特製ステッカーをプレゼントいたします。さてさて、今日これからの川崎市中原区のお天気です。現在の気温は9度、は
い、9度、意外と寒いね、
は
い、
そうなんですよね、はい、ちょっと午前中はねお日様の日差しが入っててこう明るいかなと思ったんですけど、ちょっと暗くなってきましたね。雨の予報はないようですけれども、まあ心配の方はね折りたたみ傘を持ってお出かけしていただけると安心かなと思います。はい、そんな川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております川崎に住まうあなたが主役の RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りいたします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーを小
近所でもお家でも自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますでしょうか。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今も全国に、また世界にまで発しております、 RR コーヒープレゼント川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は、私子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんと、
はい、酒好き歌好きの DJ 恵子こと笹田恵子です。
はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ恵子さん、
はい、
何やらなんか、うん、私たちに素敵なプレゼントが届いていると情報を得ているんですけれども。
そうなんですよ、はい、今ですね、リスナーの皆さん、私たちの目の前に、うんうん、ゴムのねハンコがあって、なんとね3人のパーソナリティの顔のね3センチかける3センチ角のゴムハンコをね作ってくださって、私たちにプレゼントしてくださった方がいらっしゃいまして、リスナーのペコちゃんさん、ありがとう、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
ペコちゃんさんからのお便りご紹介させていただきますね。ペコちゃんさん、3人にお年玉です。今日ゆゆの家に届けましたのでお受け取りくださいね、ということでね、視聴者の皆様もサチモリハウスに行くと顔ハンコ作ってもらえますよ、なぎのさんのデザインです、ということで、ペコちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ルルお姉さんすっごい似てるよね、
すごいですね、再現度が高いというか、はい、でもかわいい、
かわいい、これはぜひ Facebook の私どものね Facebook ページの放送後期に載せますので見てくださいね、はい、そしてペコちゃんさん情報の、はい、なぎのさんというね、はい、お名前が出ましたが、サチモリハウスって皆さんも、もうリスナーの皆さんは何回かねお聞きいただいてると思うんですけれど、うん、ゲストにもね、サチモリハウスの隊長ですとかね、幸い区盛り上げ隊の隊長とか出ていらっしゃってたんですが、そこのみんながワイワイしてくれるようなね場所作りということで、サチモリハウスというのがあるんですね、
はい、
そこのホームページを見ていただきますと、いろんなことを開催してます。お子さんと遊べるものがあったりですとか、うん、あとはご飯を食べに来てよですとか、
うんうん、
でこのなぎのさんのハンコ、顔ハンコ、これがねホームページ見ると定期的にいつっていうのは載ってないんですが、うん、行ってみたらいろんなハンコ、顔ハンコのこう試作というか、いろんなねものが見れるので、ぜひ皆さん見に行っていただいて、うん、私も欲しいっていう場合はその場にいらっしゃるスタッフさんに、このなぎのさんのハンコ欲しいんだけどっていうことをお伝えすれば作ってもらえるらしいですよ、
うん、
3センチかける3センチのこのね中に入る、すっぽり入る顔のね、はい、ハンコになっておりますよ。ぜひ皆さん、サチモリハウスも。そしてね、ペコちゃんさん、今週末は、あれですよ、ペコちゃんさん、
そうです
ね、舞台が。
ね、書いてるそうで、
年末にお便りいただきましたね、ペコちゃんさん、明日の幸福っていう舞台でしたかね、
そうです、明日の幸福、
はい、ペコちゃんさん頑張ってください、いつも本当ありがとうございます、
ありがとうございます。
ということで今日はリスナーのペコちゃんさんの情報と、そしてね、サチモリハウス情報をお届けいたしました、
う
ん、
はい、ありがとうございます。さあ、ここで一曲お届けしたいと思うんですけれども、今日はゲストの永井エリナさんから、
はい、
はい、まず1曲目ねお届けしたいと思うんですけれども、エリナさん何の楽曲ですか？
はい、輝いて朝尾っていう
輝いて朝
尾、朝尾区、川崎市朝尾区のテーマソングで、
はい、
私は朝尾区の住民なんですけど、
うんうん、
4年ぐらい前かな、新百合ヶ丘の駅前でイルミネーションやるんですけど、はい、それの点灯式の10周年の演出をさせていただいたことがあって、うんうん、その時にあの曲をジャズとかラテンとかいろんな風にアレンジして使わせていただいたんですね。
もう
私は生まれはここじゃないので、うんうん、引っ越してきて5年目ぐらいでその朝奥の大きいイベントを任せてもらえたっていう、すごい嬉しかったので、その思い出の曲です、
うん、あ、思い出の曲、はい、ありがとうございます。
ダサめなんです
けど、ダサめ、はい、我々ね聞くの初めてなのでどんな曲なんでしょうね、
どんなのが
出
てくるのか、
ね
え、はい、
そうです、そうです、う
ん、はい、オリジナルですよね、
はい、私たちが作ったわけじゃないですけどね、
うん、
はい、
かしこまりました、はい、じゃあタイトルコールお願いします。
はい、輝いて朝を。
いらっしゃいませ。 RR コーヒー川崎 FM 店です。このコーナーではコーヒーにまつわる話題をお届けします。ほっこりしてってくださいね。
はい、ということでいつものお声でミスター M がちょっと決めてくださったところで、リスナーの皆様こんにちは。お席変わらせていただきました、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうです。よろしくお願いします。さあミスター M ことみのさん、はい、はい、今週のこの RR コーヒー川崎 FM 店、はい、何をお伝えいただけるんですか。
今日はですね、はい、イベントのお知らせ2件
よ。2件、あら、
はい、
贅沢、
はい、
まず1件目を、
まず1件目からいきますね、はい、まず1件目はなんと今週日曜日すぐそばです。はい、今回ですね、
はい、
あのコーヒーのキッチンカーではなく、
ではなく、あら、あ、 RR コーヒーなのに、
ね、
兄弟がいますか、はい、RR コーヒーに、
あのサントリー本気野菜という、成果、それから、まあ、苗など販売してるんですけども、はい、あのその野菜のキッチンカーが、日曜日イベントにお伺いします。
野菜のキッチンカーということは、その生のその加工されてない状態の野菜を買うことができる。
そうなんです。で今回販売するのがですね、ミニトマトの成果、
はい、
それからキュウリ、
おー、
こだわりキュウリ、はいはい、それからトマポタジュースというような、あのトマトジュースベースなんですけど、ちょっとお食事感覚でも飲めるような、そして焼きトマトという4点になっております。
焼きトマト大好き、
はい、あの日曜日とっても寒いというのを、
そうなんですよね、
ちょっと聞いてますので、
はい、あ、じゃあスープもそのトマトジュース、トマポタジュース、
はい、あ、これはあの温かいのではない、
でも焼きトマトなんですね、はい、へ
え、でイベントですね。
なるほど、それどちらでやられるんですか。
はい、イベントがですね、
はい、
NEC ルネッサンスホーム、
ほいほい、
あの NEC さんの玉川事業所の敷地内にある、はい、武蔵小杉駅 JR の、ね、武蔵小杉駅
から JR の、横須賀線の方から
です、ね、は
い、すぐ徒歩5分ぐらい
すぐの場所、
はい、そして南武線の向井川原駅からは徒歩1分はい、そこでございますね
はい、で12時から、はい、イベントが終わる16時頃まで、
ほうほうほう、
キッチンカーは出店します。
16時頃まで、あ、そうなんですね。じゃあその昼間の寒い時間も温めに来てくださると。
はい、そうなんです。で、実はこのイベントがですね、
はい、
あのとあるインユニティというダンスイベントなんですけれども、なんとお隣にいるゆるひ
も、お隣にいるゆる、あ、私、はい、
その日このイベントに出演されるという、
なんかその告知みたいになっちゃったんですけど、すいませんね、お三方も、
ね、いいえ、はい、なのでちょっとイベントについてはゆうゆうからご説明いただこうかなと思います。はい、
います
、
うん、ということでですね、川崎 FM お聞きの皆様はもしかしたら今週いろいろなところで、インユニティ2023、インユニティ2023って言葉をお聞きになってると思うんですが、中原区発、ダンスと歌の祭典、川崎最強の歌と音楽の、音楽とダンスの祭典というふうに銘打ってですね、中原区政50周年記念事業 in ユニティ2023、通称 in ユニが今週の土曜日日曜日2日間にわたって、南武線向井川原駅すぐの 玉川ルネッサンスシティホールで、開催されます。はい、川崎市内、中原区を中心に川崎市内で活動を、している、ミュージシャンとかダンスチームが集まりまして、毎年毎年すごい、あの応募が殺到するんですけども、まあ、厳正な、抽選の結果、決まった、出演者の皆さんが2日間それぞれにわたって、パフォーマンスを披露されますと。はい、いうことで私たち自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブは2日目の、日曜日、22日の日曜日、何時からだったっけなに、
ですね、今見てます、
15時25
分
マネージャーさんのようにありがとうございます、はい、25分から、はい、開催しておりますので、まあ、よろしかったらそのあるあるコーヒーさんの、兄弟分の本気野菜さんで、ね、ジュース飲んだり、はい、焼きトマト食べたり、お野菜買ったりしてから、お時間になったらシティホールの中入ってきていただいて、ガブのパフォーマンスも見ていただけたら嬉しいなと思います。詳しくはインユニ、カタカナでインユニで検索してご覧になってください。
ありがとうございます、美濃さん。なんか、
はい、いや、なんと奇跡的なタイミングの一致をしまして、ね、もうこれはもうぜひ、スイッチオンで言わねばならんと思って、ちょっと
休憩の時間、今見つけて、はい、あのトマトジュース飲みに行きますね。
はい、引き連れて、ぜひ。
ありがとうございます。もう美容、やっぱりアイドルなので、はい、肌にいいかなと、ね、トマトが。はい。
はい、でもう一件、
もう一件、そうだ、ね、2件あるっておっしゃってました。
はい、ちょっとこれも簡単になんですけど、実は来週ですね、1月26から28、木金土の3日間ですね、あの皆様、ご存知の武蔵小杉東急スクエア、
はい
はい、駅直結のものですね、はい、で11時から17時、1階の催事スペース、
ほうほうほう、
エスカレーターがあるんですけど、
あそこの横だ、はい、分かった、
ところで、なんとですね、RR コーヒー写真展示と豆販売というのを3日間にわたって実施いたします。
東急スクエアさんで、
そうなんです。で、あの経緯としてはですね、もともと東急スクエアさん、スイッチオンでも取り上げてますけど、はい、東急スクエアさんがやられている朝のタウンクリーニング活
動、はいはいはい、
あそこにあのうちのコーヒーを、アイスコーヒーをあのご提供しにキッチンカーで実は行ってたんですね。
それ知らなかった
です。そうですね、はい、そしたらあの東急スクエアさんの方からどうですかと、あの催事スペースで使ってみたらどうですかということで、あの出しいただきまして、うんうん、ぜひということで、今回実施する運びになりました。
本当、
はい、
あのすごいつながりますね、
つながりの中なんですけど、はい、当日はですね、うん、ちょっと手引き見る体験、コーヒー豆を手でゴリゴリ引いてみるのやったことがない方多いんで、ちょっとそういうあのちょっと体験できるものも用意してますんで、はい、
また香りがいっぱい広がるでしょうね。そうするとあの催事スペースにね、お三方コーヒー飲まれます？はい、だ大好き
ですか。
はい、じゃあぜひ RR コーヒーさんのコーヒーを登り投げか、あの多摩区とかの方に、ね、出店されることはあるので、もしお近くだったら、はいはい、行きやすいかったら、
はい、
ここで すみません、なんか宣伝しちゃった。
いえいえ、ありがとうございます。
はい、
はい、
以上、
はい、
はい、ということで2本立てでございましたね。今週末のイベント出店、そして来週末の、はい、催事場での展示、はい、ということで皆様ぜひご注目ください。
はい、
ではコーナー締めをバシッとよろしくお願いいたします。
はい、以上 RR コーヒー川崎 FM 店のコーナーでした。ご来店ありがとうございました。
はい、時刻は午後2時19分になります。ではここでまた、本日のメインパーソナリティルルお姉さんにバトンタッチいたします。ルルお姉さんどうぞ。
はい、ゆうゆう、ありがとうございました。
ありがとうございました。そして DJ ケイコも戻ってきます。
DJ ケイコも戻ってくるかな、大丈夫かな。ちょっとね、いつもながらいつも以上にね、今日はバタバタしておりますが、あ、DJ ケイコお帰りなさい。
はーい、
はい、続いてのコーナー行ってきて、はいはい、大丈夫ですか。はい、続いてのコーナーがですね、はい、安全安心一問一答ですね。安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でございます。本日ごめんなさいね、こちらもねバタバタしてしまっていつも中原
はゆっくりしてるんだけど、ね、
はい、
ごめんなさいね、
今日はバタバタしてます、
バタバタしております。はい、こちらのコーナーでは、ゲストさんに丸か×で安心安全についてこう答えていただく、学んでいただくコーナーとなっております。はい、本日お答えいただきますのは、はい、まさみさんですね。はい、はい、市民参加型ダンス公演1月29日の出演者の池谷まさみさん、まさみさんがねお答えしていただきます。丸かバツか、どうですか、緊張してますか。
いや、どんとこい、
どんと
こい、大丈夫です、
さすがです、どんとこいではでは、問題は DJ 恵子から出させていただきます。はい、それでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当はどなたかしら。
川崎純情小町の八須賀ゆずです。事件事故を目撃したら110番、110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
ゆずちゃん、ありがとうございます。それでは DJ 稽古、はい、問題をお願いします。
はい、では池谷さん、まさみさん、問題です。あ、ちなみにあの前回2021年の9月に、はい、あのご出演いただいた、はい、
エリナさん、
エリナさん、はい、は丸でしたね。はい、素晴らしかったです。ということで頑張ってください。はい、さあ今回もちょっと前回同様に自転車の問題でいこうかなと思っております。はい、いきますよ。
自転車は免許がないので、免許が必要ないので、切符を切られない、丸かバツか。
ちょっと音出そうと思ってたんだ、さっきから。チクタクって。なんかないかな、チクタク。あ、これだ。これだ。
焦るやつ
だ。焦るやつ。
さあ、自転車は免許がありませんよね、車と違ってね。はいはい、さあ、切符を切られない、丸かバツか。
でもなんか、バツ。
バツ。じゃあ切符切られちゃうよってこと。
なんか飲酒運転がダメみたいな話がありますね。
なるほどなるほど。ヘルメットうんぬんかんぬんの問題ではなくてね。
はい。
はい。ファイナルアンサー。
はい。
はい。
ファイナルアンサー。
ということで正解は。
あ、まあ、そうそう。
もう一回行きますね。
ハプニング。
正解は。
あ、やったー。
さすがのラップ。
ええ。
あ、これだった。はい、もう一回言いますね。はい、
イエーイ。
ということで盛り上げていただいてありがとうございます。こちらバタバタしておりまして、もうゲスト様に盛り上げていただくことが一番の励みになっております。よろしくお願いいたします。
ね、緊張しました、
ね。いやいや、まさみさん。はい、正解でした。そうなんですよ。あの踏切の警報が鳴っているのに、例えば進入しちゃったりとか、あとやはり信号無視したりとかすると切符を切られている人がいるという現実でございます。また過去には2人乗りをして、で警察官の制止に従わず止まりなさいって言われても止まらなくって切符を切られたという事例があるので、皆さんね、自転車乗る方本当に気をつけてくださいね。まあ、あの切符切られるから気をつけようじゃなくって、やはりね、危ないですからね、信号無視ですとか二人乗りですとかね、はい、本当に気をつけていただきたいと思います。池山さみさん、正解です。ありがとうございました。そして盛り上げてくださいました。ありがとうございました。よかった、無事終わったこのコーナー。
大丈夫です。バタバタしちゃいましたけれどもね。はい、いつもよりバタバタが増しております、はい、小杉スイッチオンでございます、はい、以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。ね、先ほどからたくさんお声出していただいて盛り上げていただいておりますゲストの皆様、今日はね、お三方来てくださっておりますよ。改めてご紹介いたしましょう。当番組では川崎で頑張る様々な方をゲストにお呼びし、ゲスト様には活動内容だけでなく生き様や思いまでも語っていただいております。そのお話はまるでゲスト様の歴史を垣間見ているよう。人の数だけ歴史があります。そして人を構築する骨格、筋肉、癖など、その人の体もそのままその人の歴史、そんな様々な歴史を歩んできたバラバラなメンバーが、この度市民参加型ダンス公演1月29日にてバラバラなままで一緒に踊ることとなりました。本日のゲスト様は1月29日の演出家ファシリテーターの永井絵里奈さん、そして出演者の伊藤明子さんと、池谷雅美さんのお三方です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、緊張はどうですか？されてますか？
そんなに、
あ、皆さんそんなにされてない。あきこさん、あっこさん、いかがですか？
いや、結構緊張してます。
緊張されてますか？
はい、でも、でも、あの、気合十分です。
あ、さすがです。身近に語っておりますよ。はい、はい、まさみさん、先ほど正解おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、はい、意気込み。
頑張ります。
はい、頑張りますってね、可愛いポーズしてくださいました。ありがとうございます。そう、あの、ちょっとここで私もね、言っちゃうんですけれども、この市民参加型ダンス公演1月29日に、私、ルルお姉さんもね、一緒にステージに立って踊ることとなっておりまして、今日はね、皆さんお呼びして、はい、この活動をね、みんな、あの、リスナーの皆さんに伝えられたらなと思って、はい、おります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。さあ、では、自己紹介をね、皆様それぞれにお願いしたいんですけれども、はい、まずじゃあエリナさんからお願いします。
はい、永、はい、井エリナと申します、はい、川崎に住んでちょうど8年ぐらいになるんですけれども、うん、その8年前から、それまでずっとダンサーとして活動してきたところから、うん、人を踊らせる
自分が踊るんじゃなくて人を踊らせるっていう方に軸を移しまして、うん、今は、まあ、ワークショップっていう形が多いんですけど、学校に行ったり公共ホールとか、はい、でも全部ひっくるめて人を踊らせるということを仕事にしております。
はい、よろしくお願いします。ではお隣の、
はい
はい、
はい、どうぞ、伊藤明子と申します、はい、私も川崎生まれ川崎育ち、
うんうん、
ずっと高津区の中をぐるぐるぐるぐる引っ越しておりますけど。
そうだったんですね、
はい、で今は、高校で、非常勤講師として英語を教えつつ、うんうん、自分も学生として、大学院で、うん、外国語教授法、まあ、いわゆるティーソルっていうのを学びつつ、はい、で小学2年生の男の子のお母さんも、はい、やっております。
はい、
そうです。これお母さんっていうのをつけないと、うん、子供が悲しむので
、はいはい、お母さんが出てるんですね。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。はい、そしてお隣の、
はい、私は池谷まさみと言います、
はい、
私はですね、川崎市麻生区にずっと子供の時から住んでいまして、で、まあ、近くだったっていう縁で、そのエリナさんがやっていたワークショップにですね、割ともう最初の段階で8年前、もう8年になる、
そうなんですね、
長いですね、に参加させていただいて、そこからちょっと面白くなってしまって、ずっとなんだかずっともう、うん、通い続けているんですけれども、普段は会社員で、地熱発電をの開発をする地質技術者ということで、うん、大学では地質学を勉強していたので、うんうん、それを活かした仕事としてやっております、はい、ただちょっと来年ですね、あ、もう今年か、今年留学に行きたいなと思って、受験生も兼ねております、
うん、あ、そうなんですね、素晴らしい、
勉強中です。
よろしくお願いします。さあ、そんなね、お三方を、ゲストにお呼びしているんですけれども、応援メッセージが届いているので、先にご紹介してもよろしいでしょうか、
お便りが応援メッセージ2通ですよ、
あ、3通ですね、
3通、
はい、そうなんですよ、
はい、
まず1通目は、うん、いつも番組にお便りをくださっている R 佐藤さんからですね、パーソナリティのルロー姉さんはじめスイッチオンファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
本日は市民参加型ダンス公演1月29日の特集ですね。ダンス公演や舞台はよく見に行きますが、どんな内容なのでしょうか、興味深く見に行きたいと思っています、楽しく聞きますというね、メッセージですよ。
お待ちしてます、
R 佐藤さん、ありがとうございます。そしてあとお二方は出演者の方ですね、彩香さんから、はい、今日は参加できずですが、後ほどアーカイブ聞きますね、楽しみにしていますというのと、あとたまりさん、はい、楽しみにしていますよってね、メッセージくださいました。ありがとうございます。さあ、早速ね、いろいろお話を伺っていきたいと思います。まずはね、永井エリナさん、エリナさんからいろいろね、お話を伺いたいと思います、はい、さあ、先ほどね、活動の内容も自己紹介に混ぜてお話ししてくださってはいたんですけれども、はい、もう少しその今までの活動、どんなことしてらしたのか詳しくお聞きしてもよろしいですか。
はい、ずっと長年ダンサーとして活動してまして、いろんなカンパニーで踊ったりしてきたんですけど、
はい、
ちょうど震災の後ぐらいに、うん、自分のカンパニーが解散する形になりまして、
はい、
でそこでこう自分でなんかやらなきゃいけないなってなったタイミングで、山猫団っていうのを2013年に立ち上げたんですけど、うんうん、その初演を見に来てくださった方が、普段ワークショップのコーディネートっていうのをしている方で、うんうん、その方の見立てで、きっとあなたはワークショップを、ワークショップっていう言葉がどのぐらい一般的かわからないんですけれども、レッスンではなくて、いろんなところに行って一緒にダンスをするっていう、うん、そういうののファシリテートをするものなんですけど、うん、向いてると思うって言われて、全然、
うん、
そんなことないと思いつつ、その方に言われてやってみたら、
はい、
3年ぐらい続けてるうちに、あ、転職かもしれない、
うん、
自分は踊るより踊らせる方が向いてるかもしれないなって思いまして、で今は地域創造っていう社団法人があるんですけど、そこの登録アーティストもしておりまして、日本全国の公共ホールと組んでワークショップをしたり、やっぱり市民参加型公演っていうのをやったりしていて、今年は山形 の山形県鶴岡市と鹿児島県の与論町で公演をする予定があります。もう本当に一般の方と踊るっていうことばっかりしてます。
はい、なるほど。一般の方と踊ることを、ね、はい、最近たくさんしているっていうことなんですけれども、はい、その一般の方っていうのは、はい、もちろんダンス経験がない方もねいらっしゃると思うんですよ。
そうですね、でもね、あの本当にゼロっていう人も多いです、はい、でこの間神戸でやった時は、うんうん、77歳のもうおじいちゃんって言っていいんですかね、はい、がいつ死ぬか分かんないから死ぬ前に最後に好きなことやりたいって言って本当にダンス経験ゼロで来たりとか、あとはでもアッコさんもそうですけど、若い頃ダンスやっててでも大人になっていろいろ事情があってやめちゃったりとか、でも本当は自分ダンス好きなんだけどやるチャンスがなかったっていう人が大人になってもう一回始めるっていうパターンも結構あります。
あ、はい、本当に様々な方と、うんね、ダンサーだけじゃなく、はいね、行われているんですね、はい、そのようなそのワークショップですとか講演活動を行ってきて、うん、エリナさん自身もいろいろ考え方が、うん、あのダンサープレイヤーとしてやっていた時と、ワークショップをやっている今と考え方が変わってきてるかと思うんですけれども、うん、はい、なんだろう、感じてきたこととか、はい、そういったものがあったら教えてください、
は
い、
もう私はずっと人生をダンスに救われて生きてきたんですけど、うんうん、もう本当に精神ボロボロの時でも舞台があるってなるとやらなきゃいけない、うん、でそのとにかくがむしゃらに舞台をやる、で舞台に立って照明浴びて拍手をいただくと他の全てがどうでもよくなるんですね、うん、なんかそのぐらいのものが舞台とダンスにはあって、うんうん、でダンスをすごい信じて生きてきたんだけど、自分が舞台に立って踊るだけだと私からお客さんまでしか届かないんですよね、うん、でもそれを他の人に踊ってもらうとその人を見に来たお客さんとか、その人が生活の中でまたそれを他に話したりとか、うんうん、私が踊るのを見てもらうよりも人に踊ってもらう方がダンスの凄さが広がるんですよ。だから私はダンスのためにやってるので、自分のためじゃなくて、うんうん、だったら自分が踊るより人に踊ってもらった方が、口で私がどんなにダンスってすごいんですよっていうよりも広がるかなと思って、はい、そういう風にやってます。
なんかダンスの伝道師っていうのがね、今私の頭の中に浮かんだんですけれども、なんかまさにそうだなっていう。
そうですね、ちょっと自分でも宗教っぽいなと思うことあります。本当に私の神様はダンスなので、うんうん、それをこう布教活動、
はい、ダンスの布教活動そうそう、なるほどね。え、今のお話聞いてみて、うん、じゃあアッコさん、あの、はい、エリナさんからこう、はい、ダンスを私たちはこう稽古で教わっているというか、はい、稽古してるじゃないですか、はいはい、なんか感じ取られる、取れるところってありますか？
はい、はい、私もさっきもおっしゃってくださった、私も大学の時にちょっとサークル活動的な感じですけど、うん、ダンスやっていて、うん、でも私がその時知っていたダンスと今エリナさんが広めようとしてるダンスって実は違っていて、私の中で、うん、でその私がそのこの出演するきっかけになった話にちょっとなるんですけど、うん、私はチラシを出演者募集ってチラシを見て、うん、ワークショップとか全然参加したことなかったんですけど、やってみたいと思って応募したんですけど、でもそこに経験問いません、うん、体が硬くても運動不足でも大丈夫ですって書いてあったんです、うん、でそういう人たちを集めて一つの作品としてお客さんに見せるってどういうことだろうって、うん、で私が大学の時やってたダンスはみんなでもう基礎練からやって、うんうんうん、でそれは手足は長い方がいい、体は柔らかい方がいい、動きは大きい方がいいって、やっぱりもう圧倒的なその基準があったんですよね、うんうんうん、なんだけど今おっしゃってたダンスってそういうものから本当になんか自由で、うん、でもそれはやっぱり、ね、自分で目の前でそれを見て本当にすごいって思う経験をするまでやっぱちょっと半信半疑だ、
うんうん
うん、そう、でもその瞬間が本当に稽古で訪れて、うん、はっ、本当にどんな体も美しいって嘘じゃなかったって、うん、でその実際あの稽古でダンス経験もない方がそれもなんか全然難しそうなことやってるとかでもなくて、うん、ただ歩いてるとかただこう手をふっと上げて視線の先に何かがあるみたいな時に もうすごい感動したんですよ、うんうん、でこれは何だろうとで、うんうん、でも私もああいう風にやりたいでもできないっていう、なんかそんな感じで始まりました、
うんうんうん、
だからそういうダンスを私が大学の時に知らなかったこういうダンスをすごく私もみんなに知ってほしいっていう気持ちはあります。
ありがとうございます、はい、エリナさんの思いがこう伝わってね、
今日が
広がっていっておりますね。
コロッと言っちゃいます、
コロッと、はい、ありがとうございます、はい、まさみさん、まさみさんは先ほど自己紹介の時に8年ぐらい前からそのエリナさんの元で稽古を積んでいるというふうにお話を伺いましたけれども、はい、エリナさんのそのダンス活動と一緒に共に8年間歩んできて思っていることとか感じていることとかありますか？
はい、ありがとうございます、はい、歩んできてって言うほど
あれは、ね、なんだか稽古は積んでないので
稽古というよりいろいろやってみようという感じだったかなと思ってます、はい、結構そのワークショップもエリナさんが多分事前にいろいろ考えて今日はこれをやろうって言って持ってきて毎回いろいろみんなでやってみるんですけど、うんうん、そうやっていく中でなんか結構あこれ面白いねみたいな感じでなんか そんなことやるつもりじゃなかったけどやってみようみたいな結構方針転換があったりして、うんうん、でそれも結構面白いのが私もそれを見て確かにこれ面白かったのって思うこともあればそうかなって思うような、そうそう、エリナさんは面白いって言ってるけど、そうかなみたいな感じで、やっぱりその みんな体も違えば見方も全然違って、うんうん、そのどこを面白いと感じるかっていうのも違うのがやっぱり面白いところかなと思ってて、うんうん、結構ダンスをする時もあこの人ってきっと動く時にこういうところにこだわりがあるんだなみたいなこととか、うんうん、その体は見てるんですけどでもなんかちょっと頭の中も覗いているかのような気持ちになることがあって私は結構そういうのが好きでこう ずっと同じ一人の人が動いてるのを眺めるのが好きなんですけど、うん、そういうちょっと贅沢な時間を取れるのが毎週土曜日だなっていうふうに思ってます、うんはい、この公演はその延長線上で一つの舞台のためにみんなでやってるから、うん、そういう贅沢な時間をずっと取り続けていられて、うんはい、すごい楽しいです、
うん、エリナさんはね拍手されてますけれどもねえエリナさんの思いがね徐々にこうわーって広がっていってるのがね、はい、感じ取れます、はいまあ、私もその中の一人でいろいろお話ししたいんですけれども前回ねエリナさんが出演されてくださった時にちょっと熱い思いを語りすぎてしまったのでちょっと、はい、詳しくはちょっとそちらを聞いていただいて今日はね皆さんのお話をねたくさん聞きたいと思います。さあそんなねエリナさんの思いを中心にみんな集まってきてこの度市民参加型ダンス公演1月29日をね行うことになったんですけれどもこの1月29日を企画するに至った経緯ですとか、はい、あとは1月29日をどのようなステージにしたいですとかそういった思いを教えてください、
はい、さっきもちょっと言ったんですけどその地域創造という財団から依頼されたお仕事として、
はい、
公共ホールと一緒に市民参加型作品っていうのをやってたんですけど、まあ、その前にワークショップのお仕事で子どもたちと一緒に学芸会作ったりとか、うんまあ、それもすごい楽しかったんですけどそれって期間が短いんですよね。
うん
もうその地方に行く場合なんかは9日間ぐらいで本番までやらなきゃいけない、
うんうん、
でも本当はもっと手をかけてあげたいしもうちょっと密な関係も作りたいけど本番終わったらもう私たちは帰っちゃうので、
うんうん、
そこから続く関係もあるけれどもどうしても物足りないんですよね、
うん、
でそれでちょうど引っ越してきたタイミングでもあったので私は地元でやりたいと、
うん
でどうしてもそれまで生活と舞台って全く別物で、うん、普段の私と舞台の上の私ってすごい距離があったんだけど、うん、なんかそれってちょっとおかしいんじゃないかと思って、
うん、
もっと生活の地続きのダンスと舞台っていうことをできないかなっていうことも考えてたタイミングだったので地元でもうやろうと、
はい
だからさっきメッセージくれたたまりさんなんてうちから20メートルのところに住んでるので、
う
ん、
そうそうですね、
なんかご飯持ってきてくれたりとかそういうなんかこう自分も表も裏も隠しようのないところで、うん、
フラットに付き合いつつ時間をかけてお互い信頼関係を作りながらやりたいっていうことで地元で募集して、うん、でまさみちゃんみたいにずっと前から一緒にやってくれてる人たちにやっぱり舞台っていうものを経験させてあげたいっていう思いもあるし、うん、で新たな人に出会いたいって言ってチラシを巻いたらこういうアッコさんみたいな人がひょいっと引っかかってきて、
うん、引っかかりました、はい、引っかかりました、は
い、で舞台としてはやっぱりそのダンスっていうとねさっきアッコさんが言ってたみたいに、うん鍛錬をして練習をしてその成果を見せる場所っていうイメージがどうしてもあるんですけど、うん、そうじゃないやり方があるってたとえそこに上がっている人が素人だとしてもきちんとした芸術作品ができるんですよ、うん、なぜなら人はもうそれ自体が作品ですから、はい、ちゃんと光の当て方を変えればちゃんと作品になるんですね、うん、でまあ、私がよく言ってる普通の人をなめんなっていう、ね、
普通の人をなめんな、
そうそうなんかじゃあ舞台って言ったらやっぱそこで踊れる人が偉い、そうじゃないんですよ、うん、そうじゃないんですやっぱりどのぐらい深く考えて自分の人生を生きてきたかっていうことなのでそこには上も下もないんですよね、うん、老いも若くもなくて、うん、舞台とかダンスってそんなんじゃないし、うん、それを見た人にじゃあ自分はどうなのって私はこの舞台に上がれるだろうかとか、うん、私は何か見せれるところがあるだろうかとか、うん、引きつけて考えてほしい、うん、上手い人が踊ったらあそりゃそうよねできるに決まってるよねってでも本当に未経験の人が踊った時にあの人と私の違いは何だろうっていうことを見た人に考えてほしいし、うん、必ず胸に響く作品になってますので、
はい、
お待ちしております。
あのルルお姉さんここでもう一通ね、はいはい、お便りをご紹介したいんですけれど
お願いします。
ピロさんから、
あピロくん、
はい、はい、読みますね、はい、初めて舞台に立ついつもどんくさい僕ですが1月29日はお客さんを感動させられるように踊ります、努力します、ピロよりということでね、
はい、
お仲間がたくさんいらっしゃいますね。
本当はみんな出たかったと思うラジオ
ですね。ね、いや今のお話を聞いていて事前にあのエリナさんからねあのどういうお話してくださいますかってあの聞いていた時にダンスを通じて誰もがお互いの個性と自由を認められるコミュニティを作ることが目標って書いてあってどういうことなのかなお聞きしたいなって思っていたんですけれども、はい、今のお話から、はあ、そういうあの何でしたっけこう 人を舐めるな。
なんかこうやっぱ世の中に対する憤りとか、うん、もっとこういう風になったらいいのになって思いは誰しもあるじゃないですか、
うんうん、
でそれでこうねデモに行ったり政治参加したり、うん、いろんな形でこう社会に対して何かコミットしようと思った時の方法はあると思うんですけど私はダンスでそれをやりたいんですよ、
うん、
もっとお互いをねあなたいいねいいねいいねって言い合えるコミュニティをいろんなアプローチがある中でダンスでもそれができると私は信じてるので、
はい、
あのだって一回も喧嘩とかしたことないもんね、うんうん、うちね
ない
ないないですよ、うんうん、そういう認め合うっていうことを言葉でやるよりダンスでやる方が早い、
うんうん、
そうなんです。
はい、いやーすごいなんて言うんでしょうね語彙力ないのが悔しいんですけれどもすごい心打たれておりますルルお姉さんでございます。なんかねそんなステージねほわーってなってね、そんなみんなと一緒にね立てるあのステージに立てる1月29日がすごく楽しみですし皆さんにもね見ていただきたいですね。さあもっとねいっぱい聞きたいことがあるんですけれどもそろそろねお時間が迫ってきてまいりましたのでお三方に1月29日の、まあね、見どころ今お話ししていただきましたけれどもじゃあ最初にそうですねアッコさんとまさみさんに、見どころとこういうところ頑張ってるよですとかそういった意気込みをお話ししてください、はい、ではまずアッコさんから。
はい、ですねはいあの全て自分の見せたくないところも嫌な、うん直視したくない部分も、うん、すごいこうドロドロしたとこに精一杯アクセスして、うん、それを表に出すっていうのが、うん、あの私のテーマ で、
はい、
でそれがまああのエリナさんがそれを芸術だからそこの覚悟があるから、うん、多分それが素人でも
どんな体でも芸術作品として成立するんだろうっていう、なのでその覚悟を、うん、みんな出演者がその覚悟を持って立ちますので、
はい、
見に来ていただきたいのと、ただまあそんなにね硬い字張らずに、うんうん、ゲラゲラ笑えるところもあると思うのでうん、うん、面白いもの見に行こうかなって感じで、はい、見にいろんな方に見ていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。ではまさみさんお願いします。
はい、そうですね、私が持っている見どころとしては本当にいろんな人が多分想像してるよりいろんな方が出てくるかなと思います、
うん、
でそれぞれ本当に面白いんですよ、うん、もう私たちは横から見ているけれども、うん、それでももう面白くて、でこれが舞台で照明が当たったらなんか私は笑わずリアクション取らずにいられるだろうかっていうのが今から心配ですけど、いや面白いですよね、本当に。
な
ので、うん、はい、コンテンポラリーダンス、なんか分類するって言われるとコンテンポラリーダンスになるのかなと思うんですけど、うんうん、多分そんな単語からは想像がつかない舞台だと思うので、はい、ぜひ見に来てもらいたいです。
そうですね、では最後にエリナさんからもよろしいですか。
いや、もうお二人が言ってくれたことで十分です。
はい、ありがとうございます、はいはい、さあそんな市民参加型ダンス公演1月29日のねお話を続けてまいりましたが、最後にこちらの告知、事実情報、日時ですとか申し込み方法などのね情報をお話ししていただけますか。
はい、日付は2023年1月29日、日付をそのままタイトルにしましたので、ね、はい、1月29日日曜日、場所は川崎市アートセンターのアルテリオ小劇場で、2回公演です。1時からと午後1時からと午後5時からで、一般が2500円、学生さんが1500円になっております、うん、チケットの方はオンライン販売のみになります。山猫団のホームページのトップページから、チケットの販売サイトに行けるようになっておりますので、山猫団で検索していただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます、はい、ね、チラシをお持ちの方はね QR コードがあるのでこちらから、はい、申し込みできますし、はい、今おっしゃっていただいたように、パソコンで山猫タン、
はい、
で、検索するとホームページが出てくるんですね、はい、
出
て
きます、
はい、そちらからもお申し込みできますので、ぜひ、ね、そう、アッコさんがおっしゃったように硬い字張らず、はい、ね、楽しいもの見に行こうかなという気持ちでね、はい、見に来てくださると嬉しいですね。はい、はい、ありがとうございました。もっとねいっぱいこうそれぞれのね、歩んできた道ですとか思いをお聞きしたかったんですけれども、ちょっとお時間が来てしまいましたので、またの今度の機会ということで、今日はねここまで、1月29日のお話をお届けしてまいりました、お三方ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日ゲスト様ねお呼びしましたのはお三方、市民参加型ダンス公演1月29日の演出家ファシリテーターの永井絵里奈さん、そして出演者の伊藤明子さんと池山さみさんでした。
ありがとうございました。
ではここでねまた一曲お送りしたいと思います。今度はアッコさんがねお持ちいただきました、はい、どんな楽曲ですか。
はい、これジョージ・ハリスンってビートルズのメンバーだった、はい、ジョージ・ハリスンのソロアルバムの中から一曲なんですけど、うん、マイ・スイート・ロードっていう曲で、でこれは1月29日の前に、うん、何度かこうメンバーでこう、まあ、演芸大会って呼んでたんですけど、まあ自分の好きな歌を一つ持ち寄ってみんなでこう聴き合ったり見合ったり踊ったりするっていう中で一つ選んで家族で合奏した思い出の曲です。
はい、はい、ありがとうございます、はい、それではタイトルコールお願いしてよろしいですか。
はい、では、ジョージ・ハリスンでマイ・スイート・ロード。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
毎週木曜日午後2時からお送りしております RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災です。本日は DJ 恵子からお伝えいたします。
はい、さあ皆さん、先日ニュースにもなってたんですが、電源コードの断線による火花が散って、ちょっとぼやが出てしまったっていうニュース、皆さんご存知かな、わかんないんですけれど、とにかくね、ドライヤーをくるくるくるって巻いたりとか、ちょっとギュッと曲げちゃったりすることで中が断線しちゃって火花が散ることがあるので、そこ皆さんね気をつけてください。パソコンのコードとかも重いもの乗せちゃうとかね、気をつけてくださいね。はい、
はい、以上1分防災のコーナーでした。さあ時にはカミカミツッコミどころ満載でね進んでまいりましたが、あと少しとなってしまいました、川崎ショータイム小杉スイッチオン。たくさんお便りいただいてます ね
ご紹介したいと思いま す。さあ先ほど RR 佐藤さんね、 RR 佐藤さん
R 佐藤さん
R 佐藤さんね、ゲスト様の方にもねお便りくださったんですが、RR コーヒーさんの告知もめっちゃ楽しみですなんてね、気になりますなんてね、情報もいただいて、お便りもいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ次です。たまっちさん、ルロ姉さん、けいこさん、ゆうゆう、こんにちは。しちゅうさんはスタジオにいるのかな、こんにちは、ということでね、たまっちです。今日は1月19日は119ということで救急の日とのことです。たまっちは火事にあったことはないのですが、救急車のお世話にはなってますね、本当ならば消防車や救急車のお世話にはならない方が良いので、今後は救急車のお世話にならないように気をつけていきますねということです。たまっちさん気をつけてよ、本当にね。
気をつけてね、
はい、それから宮本学さんです。ありがとうございます、
ありがとうございます。
今日はこんなところで RR コーヒーがあるよ、のぼりとですということでね、ミスター M さん仕事頑張ってということよりミスター A よりですということでね、 A誰だろうということで写真をいただいております。ありがとうございま す、はい、います。それから次にやっぱり宮本学さん、外出先から帰宅しましたよ、聞けなかったけど後でアーカイブ聞きます、チラシを多摩区役所でゲットしましたって、山猫さん、
はい、
チラシ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあフロンタイル情報いっちゃいますよ。はい、フロンタイル情報です。玉木さん、ありがとうございます。シーズンオフの時期、チームは沖縄でキャンプをしています。毎日フロンターレ公式ツイッター、YouTube でキャンプの様子が配信されています。ラジオの前の皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。川崎ルフロンで開催しているフロンターレ展は明日までです。まだ行ってない人がいたら、ぜひとも足をお運びくださいということです。ありがとうございました。
ありがとうございました。たくさんのお便りメール、とても励みになります。ありがとうございました。はい、さあ、RR コーヒープレゼンツ、川崎ショータイム小杉スイッチオン、楽しんでいただけましたでしょうか。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー各社の提供でお送りいたしました。そしてまた本日お越しいただいたゲスト様、最後にねお名前ご紹介させていただきます。市民参加型ダンス公演1月29日演出家ファシリテーターの永井恵里奈さん、はい、そして出演者の伊藤明子さん、そして池谷雅美さんのお三方でした。お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、今日いかがでしたか。
もう前回ね読んでいただいた時は私が一人で喋って、喋りきれないところをルル姉さんが喋ってくれたんだけど、今日は二人が私の代わりに喋ってくれてすごく嬉しかったです。
お二方どうでしたか。
もう、はい、伝わってるといいなっていう気持ちです、リスナーの方に、
はい、ありがとうございます。じ
ゃあ見に来てもらって、次は、ね、ワークショップにも来てもらって、はい、ぜひ、一緒にお待ちしてます。
皆さんと踊りたいです。
そうですよね、ありがとうございました。ではではね、名残惜しいですけれども、ここまでとさせていただきます。またねアーカイブもねいっぱい聞いてくださいね。はい、ここまでのお相手は子どもたちに歌を届ける政治歌手歌のお姉さん兼現役保育士のルロお姉さんと、
はい、竹月ゆか好きの DJ 恵子こと、小杉在住13年目の笹田恵子でした。
ありがとうございました。では最後にみんなでさようならと言って番組締めましょうか。ではいきますよ、せーの、
さようなら。